遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組です。いやー、雨の日が続きますね。梅雨明けがまだまだ全然ないなーっていう、まあ、なんなら梅雨明けしてないんですよね、確か今まだしてないので、これからもね、まだまだ雨が降り続けるのかなって思いますけど、 なんかたまに晴れたと思ったらすぐ雨降るんですよね。午前中晴れたと思ったら午後から雨みたいなこともやっぱり多くて、まあ、暑すぎるってのも嫌ですけど、ジメジメし続けるのもやっぱ、てかなんならそれで体感温度上がりますしね、そういうのもやっぱり嫌だなと思いますね。もうなんともなんないの分かりますけど、なんとかなんねえかなと思います。まあそういう時はですね、僕は一応やっぱ部屋にエアコンあるんで、エアコンの除湿の機能を使って、ちょっと快適には、部屋にいる時はね、快適には過ごしてるかなと。まあ除湿は除湿で、なんだろう、ちょっとカラッカラになっちゃうんで、それはそれでなりすぎるとね、喉とかやられちゃうんであれなんですけども、まあそういったところ、機能をね、文明の利器を使って皆さんも快適に過ごせたらいいんじゃないかなと思います。まあプラスやっぱりそこを乗り越えても今度は熱中症ですよね。本当に危険なんでね、誰もがわかると思いますけども、熱中症本当に危なくて、まあ、僕も実は熱中症になったことあるんですよ。過去すっごい前ですけど、あまりにもやっぱり暑すぎて水分補給ちゃんとしてたと思うんですけどね、足りなかったのか、まあなって本当に気持ちよくなってマジで動けなくなったっていうことがあるんで、本当に気をつけていただきたいな。なんなら死んじゃうこともあるんでね、熱中症は。そういったところがやっぱり危ないなと思うので、こまめな水分補給、塩分、糖分、まあ糖分はいいのかな、水分、塩分の補給などは、して健康に過ごしていただきたいなと思います。まあトリプルパンチですよね、本当に。もう前回、それこそもう、前回ですよね、前回前々回ぐらいかな、コロナと雨でね、大雨の災害の方もあるじゃないですか。あれ台風じゃないんですよね、それがすごいなと思ったんですけど、台風でもないのに大雨災害もありで、コロナもあり、今度は熱中症ですよ、トリプルパンチですよもうそんなねこともありますんで、体力をつけてね、とにかく乗り越えていけたらいいんじゃないかと思います。まあそれとちょっと関連するわけじゃないんですけど、まあ、やっぱ体は動かしたいなって思ってるわけですよ。最近全然動いてないんで、本当にバイトでしか多分体動かさないんで、体力は 100% 落ちていると、僕はね。で最近その YouTube の動画を見て、卓球やりたくなってきたんですね、久しぶりに。多分最後1年前ぐらいかな、最後にやったのは1年と半ぐらい前かなんで、でその後に、まあ、つい最近またその動画を見てしまって、とあるところのチャンネルの動画を見て、あ、やべえ、卓球ちょっと面白そうだなっつって、運動するなら卓球かバドミントンか水泳ですね、その辺をやって体力をつけたいなと思います。皆さんもね、体力つけるのはまあ特に何でもいいと、なんなら筋トレとかでもね全然いいと思うんですけど、まあ僕筋トレするよりはやっぱり実技というか、ちゃんとスポーツをやりたいなって思ってる派なので、そういうのやって体力をつけれたらいいなと思います。いつかできるかな。それでは始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ちょっとオープニングのところで一つ訂正が、1年前最後に卓球やったの1年前っつったんですけど、半年前でした完全に半年前に1回やってたんで、そこだけ訂正をしたいのと、まあ普通になんで小話いく、いつものようにね小話をするんですが、最近ですね、まあ前回前々回といろいろ、全然もっと前か、もうちょっと前からも映画とか長編作品をすごい見てるっていう話をしたと思うんですけど、数えてみたら本当に半端ないことだったんですよね本当にこれでもかってぐらい映画とか、あと長編アニメみたいのを見てるわけですよ。その30分以上の1時間とかある長編アニメをすごい見てて、ざっと数えてみたところ16本あったんですね まずまあ金曜ロードショーでやったバックトゥザフューチャーが 1,2,3 と、であとレディプレイヤー1、ここまではまあ金曜ロードショーで見て、であとまあ過去にね、あの録画してあったアニマックスでやってた映画なんですけど、シティハンターの映画を4つ、100万ドルの陰謀、陰謀野望だっけな、100万ドルの陰謀をベイシティウォーズ、愛と宿命のマグナム、一番新しい新宿プライベートアイズで、ドラゴンボールスーパーのブロリーも見て、まあこれは映画じゃないですけど、アキラとあとスチームボーイ、大友克洋さんの作品ですね。で、映画に行ったのはやっぱソニック・ザ・ムービー見て、であとつい最近はですね、ガンダム・ユニコーンのエピソード1から4もあの連続でやってたんで、それも見て、まあこれで16です。いやー、なんでこんなに見てんだろうって思いましたね。まあ本当にその録画してあって、やっぱ見ないとなって思ってたんで、それを消化してったのもいいんですけど、やっぱ見ていくと面白いんですよね、映画って。あの、あ、ちょっとなって思った作品ももちろんあるんですけど、ただなんか一個やっぱ見てみると、あ、結構映画深いなっていうのがあるので、ちょっとこれからもやっぱ気になったらチェックしたいなと。あ、なんならもう一個録画しましたね、夏目友人帳だったかな、もうあの見てなくって。あ、アニメ本編の方はそれこそアニマックスで全部見たんですよ。でそっから映画があるってこと知らなくって、でそれもちょうどやるっていうことで、あの録画はしましたんで、それも、いつか見たいなと、まあ多分近くの、もう近頃見ると思うんですけど、見たいなと思うのと、でなんならなんですけど、まあだから最近じゃないんですよけど、僕プリキュアも見たじゃないですか、あの YouTube で配信してたんで。それ24作品あったんですよ、全部合わせて40になるんですね、これも合わせると。すげえ数見てんなと思って、本当にこれも含めちゃうと。なんでまあ本当に今までにないぐらい映画が僕の中で来てるコンテンツになってるなと思います。これまで見てこなかった分ね、あのこれからもちょっと気になったら作品なんかはちょっと CM とかで見たらチェックしていきたいなと思います。なので皆さんもぜひ自分が、あ、これちょっと気になってたなとかって思う作品はやはりあのチェックしてみると、本当にね面白い映画だったりするかもしれないんで、ぜひ、見てみてください。今はね本当に便利で、ツタヤもあればあのビデオサービスもありますので、気になったらチェックしてみましょう。それではコーナーいきます。最初はこちらです、朗読ということで、2週に1編朗読をやってるんですが、今回は適当に調べてきました。ただその中でちょっと一個、まあ興味深いではないんですけど、あ、これちょっと良さそうだなって思ったのがあったので、今回はこの作品を、お届けしたいなと。作者については全く分かりません。もうとにかく本当にその朗読おすすめみたいので検索したら出てきて、あ、これでいいやって適当に決めたものなんで、これにしました。で、なんかそのサイトにも書いてあったんですけど、結末が結構パッとしない、まあで実際に僕自分でも一回読んでみても、あ、なるほど、そういう終わり方かと思う。ちょっとパッと、人によってはパッとしない、人を選ぶ作品だっていうのは書かれてたんですけど、本当にそうだなって思うので、皆さんはそれをいいと思うか、まああまりパッとしなかったなと思うかは、皆さん次第な作品となっております。僕も、まあ、どちらかというとあまりパッとしない作品かなと思ったんですが、ただちょっとメッセージ性はあったりするのかなと、その探っていくとというか、深掘りするとそういったものも込められているので、ぜひねそういったところも感じながら聞いていただきたいなと思います。それではいきます。野原、小川未明。大きな国と、それよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その二つの国の間には、何事も起こらず、平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには、両方の国から、ただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を、守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そうして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って 寂しい山でありました。そして、まれにしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろく物も言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく、退屈であったからであります。そして春の日は長く、うららかに頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには、誰が植えたということもなく、一株の野原が茂っていました。その花には、朝早くからミツバチが飛んで集まっていました。その心よい葉音が、まだ二人の眠っているうちから、夢見心地に耳に聞こえました。どれ、もう起きようか。あんなにミツバチが来ている。と、二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると、果たして、太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から出る清水で各地をすすぎ、顔を洗いに参りますと、顔を合わせました。やあ、おはよう。いい天気でございますな。本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて、あたりの景色を眺めました。毎日見ている景色でも、新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初、将棋の歩み方を知りませんでした。けれど老人について、それを教わりましてから、この頃はのどかな昼頃には、二人は毎日向かい合って、将棋を指していました。初めのうちは、老人の方がずっと強くて、駒を落として指していましたが、しまいには当たり前に指して、老人が、任されることもありました。この青年も老人も至っていい人々でありました。二人とも正直で親切でありました。二人は一生懸命で、将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。いやー、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けては苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだか知れん。と老人は言って、大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち目があるので嬉しそうな顔つきをして、一生懸命目を輝かしながら相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。寒くなると老人は南の方を恋しがりました。その方にはせがれや孫が住んでいました。早く暇をもらって帰りたいものだ。と老人は言いました。あなたがお帰りになれば、知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な、優しい人ならいいが、敵、味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ます。と青年は言いました。 やがて冬が去って、また春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は、何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日、仲むつまじく暮らしていた二人は、敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から仇同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けばあなたは出世ができる。だから殺してください。と老人は言いました。これを聞くと青年は呆れた顔をして、何を言われますか。どうして私とあなたとが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。と青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人、老人だけが残されました。青年のいなくなった日から、老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、ミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。今戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても、空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって、戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら、石碑の礎に腰をかけて、うつむいていますと、いつか知らず、うとうとと居眠りをしました。彼方から大勢の人の来る気配がしました。見ると、一列の軍隊でありました。そして、馬に乗ってそれを指揮するのは、かの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で、声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに、青年は黙礼をして、バラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると、目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。はい、というわけで、小川未明さんの野原という作品を、お届けしました。どうでしょう、終わり方。まあ結構やっぱ読んでても、さっきも言ったんですけど、パッとはしない終わり方ではあったり、まあ題材が題材なだけに人を選ぶっていうのももちろんあると思うんですが、まあやっぱこういうことって往々にしてあったんだなっていう、時代的に、なんだろう、中国とかではよくありそうですよね。日本でもあったのかな、あんまりわかんないですけど、まあやっぱりどんな人でも、まずその仮にね、親が敵同士でも その子供たちは仲良くなるみたいなことって結構漫画とかでもよくあるじゃないですか。そういうことっていうのが実際にリアルでもあったんじゃないかなと。あのロミジュリみたいなね、ロミオとジュリエットみたいなことっていうのはやっぱり現実世界でもあったことなんじゃないかなって、で今でもあるものなんじゃないかなと思います。でやっぱ逆をつけば、そのいくら敵同士であっても味方っていうかな、仲良くなれるっていうのもできるんじゃないかなと。仮にね、すっごい仲悪いやつらでもなんか時が経ったりとか、まあ、なんならそのお互いの歩み入りとかで仲良くなることっていうのはできると思うので、そういう平和な世界がね来てくれるといいなという願いが、この作品には込められているんだと僕は個人的に解釈をしています。皆さん自身の解釈をもし、ありましたら持ってみてください。以上、朗読でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。びっくりした話。僕結構最近クイズ番組をめちゃくちゃ見るんですけども、そんな中ですっごいびっくりしたことがあったので、そちらの話をしたいと思います。見た番組はネプリーグだったんですけど、その問題というか、びっくりした事柄が出たのは、なんでネプリーグを見てた人は知ってるかもしれないし、あとなんならこれまあ常識的なものではあるので、一応常識の範囲なのかな全然知らなかったですけどね。で、まあそれが本当にそういうコアなところというか、知ってれば、なんともない話だとは思うんですが、知らないという方は一つね、知識として、覚えておいていただきたいなと。なんならもうクイズとしてね、なんか他の人に出してみると面白いんじゃないかと思うので、ぜひね聞いていっていただきたいなと思います。皆さんにらめっこやりましたよね、子供の頃。まあな、さすがに大人になってくると二次会とかでもやらないんじゃないかなって思うんですけども、まあ小さい頃、小学生とかぐらいであれば、小学校とか幼稚園とかであれば、友達とか家族とかとにらめっこという遊びをやったと思います。僕も多分やったんじゃないかな、さすがに。でその時にまあ掛け声ありますよね。だるまさん、だるまさん、にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップと言って、まあアップップでお互い変顔をして、まあ笑ったら負けというゲームなんですけども、はい、このやった時、言った時の掛け声ありますね。だるまさん、だるまさんから始まる、これってまあ要は今言ったようにただの単なる掛け声なのか、もしくはまあ同じ遊びで言うのであれば、かごめかごめとかがあるじゃないですか。あれってかごめかごめってやっぱ歌があるじゃないですか。でそれのリズムに乗ってまあ、最後に後ろの正面誰って言って誰かを当てるゲームだと思うんですけど、すいません、僕カゴメカゴメはやったことないんですよ本当にわかんないんですけど、まあそれはいいとして、これどっちだと思います？まあ掛け声で言うんであれば、要はじゃんけんポンとかと同じですよね。最初はグーじゃんけんポンって言ってじゃんけんってするじゃないですか、基本的には。で、まあ、あとだるまさんが転んだでもいいですよね。だるまさんが転んだって言ったら振り向いてっていう、まあ遊びによってやっぱ違うと思うんですけど、実はこのにらめっこ、そしてだるまさんから始まるこれ歌なんですよ。本当にその童謡で、それこそかごめかごめみたいな扱いなんですね、これ実は。でちゃんと曲名もあるんです。これにらめっこの歌じゃなくてだるまさんっていう歌なんですよ。皆さん知ってましたこれ僕全然知らなくって、本当にそのクイズ見た時に衝撃を受けたんですよ。え、これ歌なのと思って、嘘でしょと思って、もう本当にそれこそ今までじゃんけんポンとかのそういう掛け声だと思ってたんで、しかもだるまさんっていう曲なんだっていうこともあって、もう二重にびっくりしました。なんで皆さんこれ知ってたらあれなんですけども、もし知らないという方は本当に知識としてね、これからもつけていただきたいなと思います。で、まあ実はなんですけど、これってクイズの趣旨そのものは違って、実際にネプリーグで出されていたのはだるまさん、だるまさんにら、で○○か、○○しましょう、笑うと負けはアップップ、まあその丸の部分を埋めなさいっていうクイズだったんですけど、そういう時に歌のを使ってると、まあ表記で音符、ダブルコロン、曲名みたいなのってよくあるじゃないですか、クイズだと。それになって要は音符、ダブルコロン、だるまさんってなってたんですよ。で調べてみたら本当にこれ同様なんですよ。2番は1番と全く同じで、同じフレーズを要は2回繰り返すだけの歌なんですけど、ただマジかと思ってなんでまあこれはね、本当にその○○の部分はにらめっこで要は正解なんですけども、こっちのね要は曲名は何かっていうところでクイズを出すのは すごいみんなからびっくりされるんじゃないかなと、知らない人から にとってはなので、これからもしね、なんか話題に困った時にはこういったクイズを出してみてください。にらめっこの部分じゃなくて、この曲名のね、だるまさんという曲名を、出して、てかそれを答えとするようなクイズを出してみると、面白いんじゃないかと思います。ぜひやってみてください。以上、びっくりした話でした。遠藤ひろむのクイーンズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。本当は3つのコーナーやろうと思ったら、朗読が思いのほか長くて、今回もね、ちょっと最近2コーナーのことが多いんですけども、今回もちょっと2コーナーで、やらせていただきたいなと思います。一応ネタはあるんで、それはまあ次回にでも引き継ごうかなと。まあこれもそんなに長い話になるかな、もしかしたら来週っていうか次回も2コーナーになる可能性も、なんか最近割と多いんだよな、1コーナー1コーナーが長くなっちゃって、ちょっとね縮められればいいんですけど、意外と話したいことが多く、3コーナーじゃなく2コーナーになってしまうということで、次回以降もご了承いただければと思います。まあ本当熱中症ってね、危ないと危ないんで気をつけてやっぱりいただきたいですし、あとどうしようかな、あ、次回のだからちょっと話したいことの触りだけをね先にお話ししておくと、ちょ最近また古いゲームを始めたわけですよ自粛期間が終わってもなお、まあ終わってからね、地球防衛軍の話をしましたけども、またそれよりもねさらに古いゲームをちょっと発掘しまして、YouTube の動画の影響なんですけども、あ、ちょっとやりてえなって思ってきて、あるゲームを、ちょっと一からね今やり直しているところです。一つ、まあ、ヒントを与えておくと、2002年、今から18年前のゲームです。あ、でしかもちょうど今頃出てます。18年前のだいたい夏頃に出ている、ゲームのハードはゲームキューブです。わかるのかな今のゲームキューブってしかもそれが動いたっていうのがまた衝撃なんですけども、ゲームキューブのちょっと一つのソフトを掘り出して、まあ、なんなら自分の部屋にあったんですけど、それをちょっと最近やっているので、その紹介というか、まあ、どれぐらいなもんなのかを、次回お話ししたいと思います。この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読してほしい作品も募集しております。どのお便りもラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せください。たくさんのお便りお待ちしています。それではここまでは今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。